小田作之助作、昨日、今日、明日。目の底が次第に白く吹け、白い風が白く走る寒々とした焼け跡に、赤井はちょぼんと佇んでいたが、やがてとぼとぼと歩き出した。が、どこへ行こうとするのか、妻子を探すあてもなく、また今夜の宿を借りるあてもない。あてもないままに赤井はひょこひょことさまようていたが、やがて耳のちぎれるような寒さにたまりかねたのか、わずかのぬくみを求めて足は自然に難波駅の地下鉄の構内に向いた。そして構内にうごめいている浮浪者の群れの中に入った赤井は、背中に背負っていた毛布を下ろして、その中にくるまるとごろりと横になった。すると傍らに震えていた十くらいの女の子が、
おっちゃん、うちも中入れて
と寄ってきた。
よっしゃ入り、寒いのんか、さあ入り。
おおきに、ああぬくいわ。おっちゃん、うちお腹ペコペコや。
おっさんもペコペコや。パン食べようか。
おっちゃん、パン持ってはるの？
うん、持ってるぜ。
あ、ほんまに？うちに一口だけかじらせて。
一口だけ言わんと、ぎょうさん食べ。
ほろりとした声になった。女の子は夢中になってガツガツと食べると、
おっちゃん、うちミネちゃん言うねん、歳は9つ。
いじらしいばかりの自己紹介だった。
ふーん、ミネちゃんのお父っつぁんやお母はんは
聞くと、ミネ子はわっと泣き出した。
わかったわかった、もう泣きな泣きな、ミネちゃんが泣くとおっさんまで泣きとうなる。
しかしなかなか泣き止まなかった。
難儀やな、もう泣きな、おっさんが今おもろい話聞かしたるさかい、涙拭いて聞きや。
そして小声で落語を語り出すと、ミネ子は初め面白そうに聞いていたが、しかしすぐしくしくと泣き出した。赤井の声も次第に涙を帯びてきて半泣きの声になり、もう後が続かなかった。そんな心の底に生死もわからぬ妻子のことがあった。
おい、うまいぞ、もっとやってくれ。
浮浪者の中から声が来た。
あおいえ、そんな殺生な注文があるか。こんな時に落語やれ言うのは、葬式の日にやっちょろまかせを踊れというより殺生やぜ。
言いながら泣き声になると、ひしとミネ子を抱きしめて、
ミネちゃん、おっさんの子になるか。
なる、おっちゃん、ミネちゃんのお父ちゃんやな。ほな、ミネちゃんのお母ちゃんは？
赤井は鉛のように寂しく黙っていた。目の奥がジーンと熱くなり、そしてかつての落語家の頬をポトリと伝う涙は、この子の母親になるはずの自分の妻と、そしてこの子の兄弟になるはずの自分の子を、明日はどこへ探しに行けばよいのかという頼りなさだった。